町の話題、奥永源氏の地域活性化に一役、本市で初めての試み、地域おこし協力隊委嘱式。過疎高齢化が進む奥永源氏地域の活性化に取り組む地域おこし協力隊の委嘱式が行われました。地域おこし協力隊とは、都市圏などから住民を受け入れ、隊員による地域資源を生かした活動を通して地域力の充実強化を図る取り組みです。隊員は前川真嗣さんと山形蓮さんのお二人で、本年4月1日から平成29年3月31日までの3年間、奥永源氏地域に住居を移し、紫やマンドコロ茶の栽培など地域の皆さんと交流しながら活動に取り組まれます。小倉市長は、奥永源氏は鈴鹿国定公園に代表される大自然や木地市発祥の地などの歴史文化、マンドコロ茶をはじめとする特産品など豊富な地域資源が存在している地域です。これらの地域資源を生かした地域活性化の取り組みをお願いしますと激励しました。問い合わせ企画課、電話番号 0748-24-5610、 IP 電話 0505-801-5610。 はじめまして、地域おこし協力隊です。前川真嗣さん。地元の皆さんに今まで以上に地域の魅力を感じてもらえるよう取り組みたいと思います。応援よろしくお願いします。活動内容、紫の栽培と加工、木地師技術の習得。山形蓮さん。住民の一人として奥永源氏地域ならではの文化を五感を通して学んでいきたいです。よろしくお願いします。活動内容、マンドコロ茶を生かした地域活性化、暮らしの知恵や地域文化の聞き取り記録。地域の安全安心のために、東近江警察署からのお知らせ。マナーを守って快適自転車ライフ。自転車は環境に優しく手軽に乗ることができる反面、転倒による怪我の危険性があるほか、事故の被害者だけではなく歩行者への加害者となることもあります。自転車は車両であることを十分認識して、交通ルールやマナーをしっかり守りましょう。自転車安全運転5つのポイント。自転車は車道が原則、歩道は例外。車道は左側を通行、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。2人乗り禁止や夜間のライト点灯など安全ルールを守る。子どもはヘルメットを着用。問い合わせ東近江警察署、電話番号 0748-24-0110。 町のスケッチ。3月22日、春色に心浮き立つ草木染め体験、春を染めよう。身近な自然の魅力を感じてもらおうと、能登川博物館で木肌を使った草木染めが行われました。木肌は日本各地の産地に自生するみかん科の落葉樹で、黄色がかった内側の樹皮は古くから薬用や染色剤として使われてきました。親子連れを含む男女16人は、まず幅広の麻布を輪ゴムで縛ったり、割り箸で挟んだりして染まらない部分を作り、白地の模様ができるようにしました。その後、木肌のない皮を煮出して作った染色液に投入し、20分ほど熱しました。すると風合い豊かな黄色に染まり、参加者から優しい自然な色できれいと声が上がっていました。3月31日、目指すは世界大会で優勝。意気込みを市長に報告。自立型ロボットの日本大会で準優勝、世界大会へ。市内在住の高校生3人チームニトロイベンチュアルが、3月に埼玉大学で行われたロボカップジュニアの日本大会での準優勝と、7月にブラジルで開催される世界大会への出場を小倉市長に報告しました。ニトロイベンチュアルは、山川武明さん、京田裕樹さん、金井博之さんの高校2年生チームです。3人は7から8年前から、西堀栄三郎記念探検の殿堂が主催するロボット事業、科学探検隊ココロボがきっかけで活動するようになりました。大会ではプログラミングにより自走するロボットが2対2で点数を競い合うサッカーチャレンジ部門で、オープンクラス、 上位クラスにエントリーし、全国でも激戦区と言われているケージナブロックで優勝。日本大会では準優勝という好成績で世界大会への切符を手にしました。山川さんと京田さんが市長を訪問し、日本大会で戦ったロボットを見せながら大会の様子を動画で紹介。プログラミングや機体製作は自分たちでインターネットを使って情報を集めていることや、 CNC コンピューター数値制御フライス板という加工機械を使い部品を手作りしていること、ボールを蹴り出すキッカーの機能を使ってゴールさせる際には瞬間的に 100V の電圧がかかることなど、ロボット製作の過程や特徴を説明しました。小倉市長は、今回の準優勝をプロセスとして受け止め、プレッシャーを感じることなく、もっと上を目指してください、と激励しました。二人は、準優勝は嬉しい反面悔しい、世界大会では優勝を目指します、と決意を語りました。4月10日、ありがとうの気持ちを込めて、母の日に贈ろう、プリザーブドフラワー教室。母の日にちなみ、カーネーションやバラを使ったプリザーブドフラワーの制作教室が能登川コミュニティセンターで開催されました。プリザーブドフラワーとは、生花に特殊な加工を施すことで柔らかい質感や鮮やかな色を長期間楽しむことができる花のことです。連続教室の3回目となる今回は、30代から70代の女性5人がバラの花びらを1枚ずつ剥がし、隙間を空けながら再び接着して花のボリュームを出す開花に挑戦しました。その後、スポンジ状の土台にバラとカーネーションをバランスよく刺してを終了。次回にアジサイの花を周囲に配置して完成となります。参加者は細かい作業に苦心しながらも、日頃の家族に対する感謝の気持ちを形にしようと丁寧に仕上げていました。